性と魅力、強さを現代に蘇らせるクレオパトラ式カウンセリング。こんにちは、スピリチュアルカウンセラーの佐藤明夫です。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、インタビュアーを務めさせていただきます荒木睦子です。ネフェルアキさん、よろしくお願いいたします。
睦子さん、よろしくお願いいたします。
はい、ではですね、今日は何をお伺いしようかなと思ったんですが、ネフェルアキさんがですね、エジプトに最近行ってらっしゃって、で帰ってきてほやほやだという話をですね、ちょっとお伺いしました。で、珍しいところにも行ってきたよなんていう話もね、少ししてくださったんですけれども、まあ、旅行記というか、ちょっと不思議な体験というか、そんなことをですね、今日お聞かせいただいてもよろしいですか？
はい、大丈夫です。ありがとうございます。
はい、
はい、そうですね、実は私11月の18日から、そうですね、帰ってきたのが12月2日だったんですけども。
あ、長い間行ってらっしゃいましたね。
はい、はい、うんうん、におりましたけども、まず今回の私のミッション的なものがあったんですね。それはまず着物なんですけど、京都の
着物、はい、
うん、はい、それを京都の都門さんっていうところのレンズ、はい、ショップの着物の、ね、店の方が、うん、じゃあぜひエジプトで着物を着てほしいということを依頼されたんですね。
はい、
あれ、荷物になると思いましたけども、でも、はいはい、せっかくの試みでやっぱりお伝えされましたので、まあ、スーツケースの中にね、入れてもらったわけです。
はい、
それがピンクの訪問着なんですけどね。
はいはい、
うん、私はまず着物を、ね、着る機会もちろん なかったりして、今まで着たとしたら娘3人の黒留めを3回着たぐらいで今回はそのピンク のこと訪問着自分で着れるかなと思ったんですけど、そこの宮古門さんのところ の着物っていうのはワンタッチで着れるって聞いてたものなので、持っていて、そのピラミッドに行く日ちょっとまず着てみたんですね。
はい、どうでした？
まろうじて着れました。
よかった。はい、
ちゃんと着物を着られる方にすれば、もうこれは邪道だっていう感じなんでしょうけど、
はい、
素敵にできましたと。そして、はい、やはりこうまさかね、草履履いてピラミッドはちょっと厳しいので、まあ靴ね、スニーカーにちょっと、うん、着物の下にちょっと黒のパンツをね履いて、それから行ったんですね。
はい、
さあ、まあ歩いてる途中で誰が反応したかと思いますか？
何が反応したんでしょう。何ですか？
で、それが現地の子供たちなんですよね。
子供たち、なんか珍しい洋服を着た女性がいるっていう、そんな感じですか？
うん、で、向こうは今結構現地の子供たちが、なんか要は見学、
はい、
見学を訪れる場みたいな形になってるので、結構な数の子供たちがバスに乗って来るわけですよ。もう私を見つけて、とにかくその子供たちの集団に囲まれて、アラビア語で、
はい、
なとか、うん、それから来たのとかっていう形で、はい、とにかく囲まれて写真写真なので、すごいこう芸能人気分になるくらい
すごい写真を撮られまくって
子供だよみたいな感じな。
はい、
うんうんうん、で歩いていって、でやっぱり、ね、海外の方もいろいろいらっしゃるんですね、ヨーロッパ、はい、今やっぱり中国の方が多いかな。
あ、うん、そうなんですか。うんうん、
中国人がこう見るっていうより、やっぱりどうしてもそのイタリアとかヨーロッパの人にすれば、やっぱ着物っていうのが。
そうですよね。はい、うんうん。
驚かれたりしてたので、じゃあまずこれだけでもまず満足だけど、やっぱりラクダに乗らなきゃと思ったわけですよ。
まさか着物でラクダに乗られたんですか？
まあね、
すごい、はい、
乗り慣れないと ラクダちゃんも結構大きいので、
なん
ちゃ
で
ん
すよね。
と、かがんでくれるんですけど、
はい。
ないとすごい勢いで立ち上がるので、おおって感じになるので まあ私もそこは毎回行って慣れてたので、もう気持ちに乗って、ふっと、なんか軽い気持ちで出てきたなって感じだったんですけど、そしてやっぱり着物を着て、ラクダに乗って、ピラミッドの前をね、歩いてると、なんだろうって、この世界観っていう こう、みんな、日本の皆さんっていう、そんな気持ちだったんです
あ、
ね。
そうなんですね。はい。でもヨーロッパの方もやっぱりたくさん観光に訪れてらっしゃって、はい。なんかね、でもやっぱり日本でも今ね、インバウンドでたくさん海外の方ね、来てらっしゃいますけど、着物をね、着てる方にやっぱり皆さんね、視線が行きますからね。それが日本ではないエジプトで、まさか 和服を着た女性がラクダにまたがって かっ歩していたっていう
来た方が、やっぱ
はい。
り、っていうんですかね、やっぱり日本人になる。なんか、エジプトで来たところで、珍しい人っていう形で、なんかちょっと見方が違うのかなっていう気は。
うん。で、その後どうされたんですか？着物を着て。はい。
ラクダに乗って、あらかた、今度ラクダの方の馬車に乗って、ちょっとこう走ったりして、で、とにかく写真をたくさん撮って、まずその貸してくださった京都の方に後々今の送ったりして、素晴らしいな、もう本当にいただいたので、まあ、その方とのね、こうコラボ的な感じで何か宣伝できたらいいなっていうのがまず、まずそういう着物の話はそこで終わったんですけど、まあ、結構その2週間のうちで結構弾丸的に私いろんなとこ行きたかったので、その人そのアブ・シンベル神殿ってご存知ですか？
アブ・シンベル神殿。聞いたことがあるような、ないような、そんなお名前ですけれども、それは、エジプトの、から、そのピラミッドのところの近くにあるんですか？
遠いんです。
遠
めちゃくちゃ。
いの？え。
言うともう何ですかね。私、秋田ですけど、秋田から。もしかしたら静岡ぐらいまで行くぐらいなんですかね。
ああ、じゃあ結構距離が、あります。じゃあ飛行機か何かで行かれるんですか？
飛行機が早いんですけど、やっぱり現地の人と、まあ、電車で行こうよっていう形で、
おお、なるほど。どれぐらいかかるんだろう。
片道まず12時間、
12時間。
ってそこまで行くんですよ、アスワン。
アスワン。
とかってよく教科書で習ったかもしれないんですけど、イダム、あと、ルクソール神殿とかってあるんですけど、までまず電車で12時間行きます。
12時間。
もう5時間バスです。
12時間電車に乗った後に5時間バス。
もう気力も何もない。
そのね、ごめんなさい。ネフェルアキさん、電車も新幹線みたいなものじゃないですもんね。
残念ながらですけども、まず、今回、もう一つのね、初めての試みが、電車は、現地の人が、カイロからアスワンまで500円なんですよね。現地が外国人乗ればいくらですかって言ったところで1万円なんですよ。
何？そんなに外国人価格。
なので、これは防がなきゃってことで、ニカブってあるんですよ、ニカブ。
ニカブ。何ですか、ニカブ。
中東の人が黒いマントみたいなのを着てる。しか見えない。
目しか見えないやつ。
かぶったわけですよ、私。
おお、はい。
でもね、かぶって後ろを縛って、で、礼儀的に黒の手袋をしなきゃいけないんです。もう黒。頭も黒。で、手も。
黒。
これ、正式な。乗ってたら、まあ当然ですよね。目だけ見しか見えないから、一応現地人ってことに認められ
おめでとうございます。
る。500円にて。
おめでとうございます。でもすごい、すごいですね。でもそこまでして、 その電車にね、乗られるやっぱり日本人の方とかっていうのも、そういないですもんね。
怖いですね。まず皆さん諦めるじゃないですか。それ
そう
か、
ですよね、はい。
にはあまり乗らないかもしれないです。
そうで
も
すよね、そもそもね。はい。まあ、そうですか。それでじゃあ12時間、ことこと、電車に揺られて。
ひたすら寝る。ただ、全然心地よくないです。急に、ブーンと走ったと思ったら、なんか、あれ？無理だったとか、で、急ブレーキかかれて、ゴンとか、なんか、多分日本であんな運転したら首かなっていうよう 運転で、何ですかっていう感じなんです。
よく頑張られましたね、12時間も。
私頑張ってるみたいな 感じ。とか、着きましたと、アスワンに。で、何ですかね、その、一回そのアスワンの、ホテルに一回泊まったんですよ。で、そのホテルに行くときも、そのアスワンハイダムがあるダムのあたりの、その橋があるんですけど、そこは撮影禁止スポットなんですよ、なぜかね。で、たまたま私なんか撮っちゃってたので、で、現地のそのビジネスパートナーが警察に言われて、撮影はダメなんだって言ったら、いやこの人はほら日本人だし、日本にPR したいだけだから気にしなきゃいいって言って、なんかそれが、まあいいかっていう感じに。
まあ、そこだけは日本人になったというところですね。
だけは。で、まずそこに一泊したりして、まあそのホテルは、もうとにかく前が、もうナイル川が広がってて、たくさん。カラカラっと並んでるすごい素敵なビューなところだったりするんですけど、まあそこのんびりもしてられなく、そこ今度ヌビア村に行きました。
ヌビア村。
これは絶対睦子さんも大好きなとこなんです。
本当ですか？行ってみたくなりましたけど、12時間乗りますかね、私も。
体鍛えて行っていただきたいん
わ
です。
かりました。
めちゃくちゃこう、青とか水色、黄色とか原色を使われてる、その建物がたくさんあるんですよ。なんかこう、
建物があるの？
おもちゃみたいな、こう、絵の具、かわいい、その、何ですかね、ペイントされたお家みたいなホテルがあったり、とかもう、その前に結構、何ですかね、こう、綺麗な絵がたくさん描かれてたりするんですね。ヌビア村、カイロとまた別に、まあ、人はエジプト方言でありますけど、ヌビアはヌビアの言葉ってあって、で、そのヌビアの言葉伝わらないです。何で
言ってる
言
のかがわからない。
ってるかわかんない。で、結婚式の仕方も違って、やっぱり、ヒーローの方は、だいたい木曜日の夕方から結婚式なんです。
曜日で決まってるんですか？面白い。
夕方から、ずっと夜中中踊る。とにかく踊るみたいな。で、誰が行ってもいいみたいな。だから、なんか知らない人の結婚式やってるねって入ってって、そして座ってなんか食べちゃって、わーって踊って、おめでとうそれでいいんですよ。
いや、お祭りのようなね、感覚なんでしょうね。おめでたいことですしね。でも意外と自由なんですね。
ここは自由ですよね。ルビア村は逆に、ですけど、逆にその激しい踊りじゃなくて、なんかこう、何ですかね、ゆったり、やっぱり田舎だなっていう感じの踊りだ。全然違って、どちらかというとのんびりしたところなので、なんか、またその色合いとともになんかすごく素敵な感じがするところなんです
そうですか。じゃあそこもあれですか？なんか宿泊で滞在されて。
よ。実際は結局アスワンだったので、アスワンとそのヌビア村っていうのは同じっていうか、一つのところなので、だから結構のところに行って、こう、いろいろお店を見て、それを戻ったっていう感じなんです、アスワンに。
で、その後にアブシンベル神殿に行かれたと。
またバスに今度乗り換えて、
なるほど。
で、バスも、 なんかね、想像されてるようなああいうバスではなく、やっぱ
ど
り、
んなバス？
人がぎゅうぎゅうみたいな感じで、こう、一つ一つのスペースじゃなくて、もうなんか、みたいのにぎゅうぎゅう乗り合っていくので、ね、そういうふうに、で、バンがあっちの方で言えばもうバスっていうので、ね、バスで、こうして、一人して着きましたね。
もう本当にお疲れ様でしたっていう感じですけれど。
写真撮ろうにしても、もうゲソゲソになってるので、もう格好、どういったようになってるよね、みたいな。
そうですか。じゃああれですかね。もうアスワンまで一生懸命頑張っていって、ヌビア村でね、すごく綺麗な景色を見て、じゃあまた次の目的地だって言った時にバスに乗って、もう本当に一生懸命たどり着いたアブシンベル神殿ですね。じゃあそのお話はどうでしょうか。ネフェラキさん、次回また詳しくお聞かせいただくっていうことでもいいですか？
です。はい。
めちゃくちゃ楽しみです。ね、本当に今日も本当にネフェルアキさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
引き続きネフェルアキさんへのご質問ございましたら、概要欄にありますココナラからのサイトから、問い合わせをね、してみていただければなというふうに思います。では、ネフェルアキさん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。